はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。モータースポーツ界でもやろうと思ってたんですが、ちょっと今外なんですね。外というか、まあ車の中なんで、ちょっと踏切が近いんですよ。踏切というか駅が近いんで、電車の音がちょっと入るかもしれないですけども、まあその辺は、まあ、配信できる時にすかさずしようっていう方針でやってるので、まあこんな時もあるんじゃないかと。で、まずね、メインはね、ボーイスカウトを僕子供の頃やっていて、で、それの話ちょっとしようかなと思ってるんですけども、その前にね、一つね、ちょっと困ったことがあって、この、まあ、これ聞いてる方は多分お若い方が多いんじゃないかなと思うんですけど、いわゆるね、こう、老化が来てるんですよ。まあ、45なんですね。今年6になる年なんですけど、確実にこう、老化が来ていて、例えばね、何が困るかって、まあ、例えば腰が痛いとか、まあ、腰の話は随分以前にずいぶん以前の配信で話しましたけど、腰椎分離滑り症っていう病気でして、腰が。まあ、手術を進められてる状態で、なんだけど、でも、まあ、ごまかしやってるという状態で腰は悪い。で、膝もやっぱ悪くなってくるんですよ、だんだん。年取ってくると。で、膝に加えても、ね、肘ですよね。別に何にも変化球も何にも投げてないのに肘が痛いっていう。まあね、多少仕事でね、ちょっとこう、なんかも、それこそハンマーみたいなもの使ったりすると、なったりするときもあるんですけどね、しょっちゅうじゃないんですよ。だからたまに使うからいけないんですよね。きっと、毎日毎日そういう仕事をやってればいいんだけど、こう、イレギュラーに入ってきたことを、たまにいつもと違うことやると、結構やっつけちゃったりするんですよね、関節とか。で、それに加えて目が来るでしょ今度。もう、近くが見えないとか、もう、よく暗くなると見えないとかって目が来て、で、なぜか、その他に、静電気がね、すごい、今までね、僕ね、静電気って全然大丈夫だったんですけど、すごいんですよ、バチバチバチバチ。なんでなんだろうなと思う。体が乾いてるのか、どういう理由でこう、体に電気を帯びてるんだかわかんないんですけど、本当に最近でバチバチバチバチすごい来るようになって、これが、この時期だからっていうのもあるだろうし、それともたまたま去年、今年あたりが、なんか特別にそういう乾燥とかしていて、こうなってんのがよくわかんないんですけど、来ると。で、ね、一番困るのが、ここから本題なんですよ。一番困るのは、むせるんですよ。すごく。で、このご時世じゃないですか。だから、余計困るんですよね。あとね、むせるの他にね、体がつるってのもあるんですけど、それは別に人に迷惑かけないからいいんですけど、むせるはそれと違って、人に迷惑かけるじゃないですか。で、今も咳払い一つで嫌な顔されるような時代なんで、非常にこう気を使うんですよね。だから、例えばね、こう、職場でご飯を食べる時もそうだし、あと、まあ、外食ってのはね、また今、しなくなっちゃいましたけど、例えば、唐辛子とか、タバスコでもいいですけど、こう、辛いものとかを食べるときって、やっぱりこう、咳込むんじゃないですか。で、ただでさえ、むせやすくなってるんで、危ないんですよ、非常に。だから、ね、少しでもやっぱ周りの人に嫌な思いをさせないように、すごく気は使ってますよね、だからね。仕方ないんですけど、だから、ごまかさなきゃいけないんで、胸に手を当てて、どんどんどんどんこう叩いてみたりとかして、少しでも、この人は風邪、具合が悪いんじゃなくて、むせたんだっていうのを、ちょっと分かってもらおうかなと。だからここでむせるも結構バカにできなくて、これでね、よく、何性肺炎って言うんでした肺炎って言うんでしたっけ誤嚥性肺炎でしたっけちょっと詳しく分かんないんですけど、よくお年寄りがね、それでむせることで、多分唾液が肺とかに行って感染症を起こして肺炎になってとかって、で、亡くなってしまう方もいるとかっていうぐらいなんで、結構深刻なんですよね。うん。だから、まだ大丈夫、そこまでいかないと思いますけど、ちょっとね、こう気をつけなきゃいけないですよね。人に迷惑をかけるっていうのが、今のところはちょっと困っちゃうとこですけども、いずれそういうことを病気に、とかになってしまうことがあるっていうのを、肝に銘じて、老いを受け入れ、生活していきたいなっていうふうに思いますよね。はい。というわけで、第173回ですよね。はい。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。 でですね、僕はね、ボーイスカウトってやつを小学生の頃にやってたんですよ。正確に言うと、カブスカウトってやつ、小学校5年生までカブスカウトなのかな？あ、じゃあ、だよな、確かだと思うんですよ。6年生からボーイスカウト。青いんですよね、制服がカブスカウトは。で、ボーイスカウトになると、今度、あれ何色って言うんですか？カーキって言うんですか？茶色の制服になるんです。皆さんは多分思い浮かべる、茶色っぽい制服は、ボーイスカウトだと思うんですけど、で、その話をね、最近今ソロキャンプとか流行ってんじゃないですか。で、キャンプやる人が結構バーベキューやったり、キャンプをやる人が周りに結構いて、で、僕はあんまり興味がなかったんですけど、最近ちょっとね、なんかソロキャンプとかやってる、のを見ると、キャンプ場とかで見ると、ちょっといいなぁと、面白そうな、結構ね、僕がたまたまちょっと見たのは、そんなに山の中じゃなくて、いわゆるまあ、市でやってるような郊外にある、川のそばにあるような、ちょっとしたキャンプ場なんですけど、お金払って、トイレもあるし、水もあるし、そういう、全然、お風呂まで大浴場があるような、ところなんで、そんなに困る、偏僻なとこじゃないんですけど、だからこそかもしれないけど、女性のキャンパーなんか来てるんですよね。で、一人で結構やってるのを、外から見てると見えて、あ、それぐらい、要は安全ってことじゃないですか。別に僕は女性が目当てなわけじゃないんで、女性が一人で、ああいう風にキャンプやってるっていうことは焚き火して、で、ちょっとした、料理なんかもできるような状態にして、やってるのを見ると、いいなーってちょっと思ったんですよね。ちょっと山ん中とかだと怖いんで、お金払ってもいいから、ああいうところで一人で、パチパチパチパチ焚き火して、まあ、ちょっとしたガスかなんか使って、ちょっとおつまみみたいなもん作って、で、あったかいウイスキーでも焼酎でも飲みながらとかっていうのは、ちょっといいなーと思ってて、たところに、まあ、キャンプ好きな人たちがやれば、とかって言ってくれてて、の話の流れで、いや、実は、僕はボーイスカウトをやっていたんだと、昔。で、テント、キャンプとかをやっていたんですよ。飯盒炊飯とか、っていうような話をしたら、なんかね、全然そんなことして、思ったこともなかったんだけど、なんかね、ボーイスカウトって宗教団体かなんかと思ってる人いるんですよね。あれ、思ってる方いらっしゃるんですかね。なんて言うんだろう。そういう人たちもいましたけど、でもそういう団体ではなかったですよ。少なくとも。僕、前回の配信で話したと思うんですけど、僕の親っていうのは、神仏を全く信じないっていう、徹底的に信じないっていう人なわけですよ。うち両親ともそうなの。うちの父は特にひどいんですけど、神仏をもう恐れない。全くもって信じない。お化けもいない。もうそういう徹底した人なんで、手を合わせてもそこに神様はいないみたいな、神も仏もない人なんで、そういう団体だったら入れないはずなんですよ、多分。だから、そんなことなかったと思うんですよ。周りで別にそういう風に誘われたこともないし、何にもなかったんですけど、そういう結構風に思ってる方がいらっしゃるんで、ちょっとびっくりしたんですけどね。でもやってることはね、結構これがね、なんていうの、僕ね、あんまり習い事って続かないタイプの子供だったんですよ、飽きちゃって。だけど、あれはね、なぜかね、ちょっとめんどくさかったけど、週1回日曜日行ってやるんですけど、結構続いたんですよね。あれはね、なんでかっていうと、班の編成なんですよ、5、6人。今知らないですよ、昔は。で、昔やってる子も結構いっぱいいて、同級生で。結構いたんですよ、10人単位で。で、同じ地区の地域の子たちと同じ班を組んで、で、子供たちでいろいろ考えながら、イベントとかがあると、自分たちの班はどういうふうに動くのかとか、どういう競技に参加するのかとか、例えば、みんなで考えて、とにかくね、徹底的に話し合って、仲間意識とか、助け合いとかっていうのをすごくこう強調するんですよ。個人プレイはさせないんですよ、基本的には。とにかくみんなと、仲間と助け合って、お互い協調していけっていう考え方なんですよね。で、それ自体はね、悪いことじゃなかったですよ。だから、やっぱりね、班の中にはいろんな子がいるんですよ。突っ走っちゃう子もいれば、ちょっとこう、臆病な子もいたりとか、いろんな子がいるけど、こう、一つのことに対して、みんなで共同で、それに取り組むっていうのが、その良さだったんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まあ、中学に入るとね、ほとんどの子は部活始めちゃうんで辞めちゃうんですよ。だから僕もそれで辞めちゃいましたけども、ただね、お金かかるんですよね、すごい。あれね、全部ね、当時のデパート、百貨店じゃないと、制服も全部揃わないんですよ。行かないと。当時はね、今は知らないですけど、当時はね、西武百貨店だったのかな、に行って、一式買うんですよね。だから、カブスカウトもボーイスカウトも結構お下がりをもらったりとか、そういうことも知ってましたよね。 割と。やめちゃう子、卒業してやめちゃう子とかの服をもらったりとか、そうしながらもでもやっぱりね、結構お金はかかるので、ちょっと親としたら大変だったのかもしれないですね、今思うとね。当時はなんで、今そんなこと思ってなかったんですけど、だったのかなって思いますね。で、先生みたいな人がいるんですけど、その人たちがなんかどうもボランティアでやってくれてたみたいで、とにかく火焚くんですよね、やったら。パチパチパチパチ、やったら火使うんですよね。で、まあ、火使って、年中キャンプファイヤーみたいな状態ですよね。まあテントもやったり年越しキャンプなんつってね、朝日見に自転車かなんかで向かってとかそんなこともやったりしましたけど、まあまあ今ね人口減でやる子が減ってるみたいですけど、そんな別に怪しい団体じゃないんで募金活動とかしてましたけど、あとね募金やるとね制服の威力ってすごくて結構もらえるんですよ。もらってるわけじゃないけど協力してもらえるんですよ。で、特に男の人の、女の人も、お金いっぱい募金入れてくれるんですけど、緑の羽とか、赤い羽なんかもそうですけど、男の人は割とね、例えば駅前でやってると、ロータリーから呼ばれて、入っていく箱を持っていくと、もうポケット、お財布かな？ポケット、なんかザラッとお金掴んで、ジャラジャラジャラって金額を見ないで入れてくれたりとか、そういう人は男の人が多かったですね。だから、なんかそういうのやってると、ちょっとこう、OB としては少し協力してあげようかなって気にもやっぱなりますよね。うん。まあ、そんなこともあって、これからね、キャンプとか、僕はね、あんまりもう全然覚えてないですよ。結び目とかで、なんかいろいろ教わったんですけど、小刀使ったなんかの加工とか、教わったこと覚えてないんで、また一からですけど、ちょっとね、キャンプ、ソロキャンプもやってみたいなってちょっと思ってます。お金ないですけどね。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。はい。なんか皆さん、キャンプやってる経験等ありましたら、お話聞かせてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。